はい、プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回ゲストいらしていただいてます。ゲストはダイッチェさんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
ダイッチェさん、ありがとうございます。今日は
こちらこそ本当にありがとうございます。
なんとダイッチェさんはこのポッドキャストをなんかよく聞いていただいてるそうで。
そうなんですよ。実はダイサクさんが昔からすごいファンで、これまでも本当に自分のなんかロールモデルを聞かれた時にいつもそのダイサクさんがロールモデルですっていう風に答えてたぐらいなので、本当にお話しする機会ができて光栄です。
本当ですか。私もなんかそういう立場になった慣れたんですかね。
いやもう有名じゃないですか、
有名なんですかね。全く自分ではそんな自覚はないですけど。
いやいやいや、
でも本当に、まあ、大地さんとも、まあ、このポッドキャストで何回か話してるんですけど、そのバーチャルランチクラブという最近リリースしたサービスで、まあ、大地さんとお話しすることができて、で、まあ、大地さんもポッドキャストが好きということで、今回ゲストに出ていただいてます。でもそう言っていただけて本当にね、嬉しいですよ。
そうですね。今回そのバーチャルランチクラブがリリースされて、今回ようやくお話しする機会ができたかなというので、とてもテンションが上がりましたね。
あ、本当ですか。で、僕も本当にサービス出してよかったなと思うのは、結構このプロトタイプ FM 聞いてますって方がユーザーさんとして登録いただいて、私もこれまで5人ぐらいかな、大地さんも合わせて、そのリスナーさんとお話ししたんですけど、もう一番思ったのは、むちゃくちゃプロトタイプ FM リスナーは、むちゃくちゃレベルというか、能力というか、スキルが高い人がむっちゃ多いなってことですね。大地さん。
なるほど。そうなんですね。
うん。むちゃくちゃいい人
で。ありがとうございます。はい。そうなんですね。
なので、そうなんですよ。で、全く私はどんな人が聞いてるかって今まで知らずに来たんですけど、ようやくこのバーチャルランチクラブで、いろんな人と出会えて、あ、こういうすごい人たちが聞いてるんだということで、ちょっとね、さらにやる気が出ました。
うん、ああ、なるほど。とてもいいですね。
はい、とてもいいです。大地さん、自然に話していただいていいですよ。
あ、本当ですか。
はい、
なんか。結構自然なつもりなんですけど。
あ、本当ですか、自然ですか。いや、ちょっとね、なんか間があったりするんで。いや、
結構、本当ですか。
自然に相槌はあまり打たないようにしますみたいなこと言われてたんで。なんかそれをね、すごい気にされてる感じはすごいします。はい、
あ、本当ですか。
はい。もうちょっと自然で大丈夫だと思います。
あ、了解です。ありがとうございます。はいはい、
じゃあちょっとまず最初に、まあ、ダイチェさんちょっと軽くですね、自己紹介からお願いします。
はい、ありがとうございます。ダイチェと申します。現在今月ですね、ちょうど会社を作ったところでして、今はオンライン会議を、サポートするアシスタントツールを作っています。
はい、ですね。
で、あ、そうですね。
あ、どうぞどうぞ。はい。
あ、ごめんなさい。で、これまでの、キャリアとしてはですね、エンジニアだったり、新規事業企画というところで、結構いろんな職種をやってきたんですけれども、まあ、それ、いろんな職種をやってきたのも、まあ、今回その起業をしたいっていうのが、目的にあって、まあ、いろんな職種を試そうというところで、これまでのキャリアの中でも、いろんな、職種を試してきたというところになります。で、会社としては、はい、新卒で、リクルートに入社しまして、その後、1年半ぐらいにリクルートで勤めた後、ギフティという、ベンチャー企業に転職し、まあ、その後、まあ、さらに1年半ぐらい経ってからですね、メルカリという会社に転職して、で、最終的にそのメルカリでは、新規事業企画の仕事をしていたんですけれども、まあ、そのからまた、メルカリで1年半ぐらい、お仕事させていただいて、企業に至るという、そういった形になります、ね。
ありがとうございます。大地さんはですね、まあ、今のお話から分かる通り、すごくですね、整然と情報を整理されてお話ししてくれるんですよね、いつも。
あ、そうですか。ありがとうございます。
ね、分かりやすいんですよ。で、このポッドキャストも毎回ゲストの方お呼びしてるんですけど、大地さんはこんな話がしたいですっていうサマリーを、すごいいいテキストにまとめてくれて、もうね、話しやすいんですよ、今日は。
ありがとうございます。
いつも割とアドリブトークで。
はい、はい、どうぞ。うんうん、いや、ポッドキャストに出るのが初めてということで、自分でも何話そうなかなっていうのを事前に考えとかないとちょっと緊張しちゃうなと思って、事前に考えたりしました。はい。
いや、どうもありがとうございます。すごく、だから、そういう整理、情報整理とか、はい、あ、そういうのが得意な方なんだろうなっていうのは、すごく印象としてありますね。
ありがとうございます。
うん。昔からなんかそういうタイプですか？なんか、こう、計画立てて
ものを。どうなんでしょう。そうですね。あの、ストレングスファインダーっていう、その人の強みが何かっていうの
ありますよね。
テストがあるじゃないですか。
上位5段階が出るみたいな。
あ、そうですね。はいはい、あれで、1位が収集とかだったりするので、
はいはいはい、
まさにその、事前にその情報を集めるっていうところは、かなり強いのかもしれないです。
そうか、大地さん。やっぱ出てますね。ちなみに私、ストリングファインダーの第1位は、競争性でしたね。
はい、あ、そうなんですね。結構意外ですね、でも。
あなたは人生のすべてを人との競争と捉えてます、みたいな。
ええー。
いや、なんか、そうですね。私そういうタイプで、
実は。意外ですね。結構そのガツガツしてないみたいなイメージがあるんですけど。
ああ、そうですね。だけどなんか、その、何でもこう、レース化するというか。
へえ、あ、そうなんですね、うん。
そこで競争とか、勝ち負けが大好きですね。
なるほど、なるほど。その起業家として、やはりすごいその、必要な素質な気がしますよね。うん、
そうですね。だから、なんか、競合的なサービスとかがあった方が燃えてくるって感じですね。
なるほど、なるほど。
でも今までなんか全敗してる気もしますけど、競合サービスには。
いやいやいや、そんなことないじゃないですか。
でも、そこで何くそって、だから負けてる立場の方が燃えるって感じですかね、しかも。
ああ、なるほど。うん、いいですね。
だから、そう。だから、追いつけ追い越せじゃないですけど、なんかその、向かってる方がすごい好きですね。うん、
いいですね。
でも第一さん、収集ということで、さすが。やっぱり、それからすごく、なんか、そのいい特性が現れてるなと思いますけど。
ありがとうございます。
で、大地さん、もともとその大学はどういうところだったんですか？
あ、そうですね。大学は早稲田大学だったんですけれども、
はい、
コンピューターサイエンスの学科で、うん、その学部まで卒業しているという状況です。
じゃあ、昔からそのプログラミングとかは好きだったんですか？
そうですね。興味を持ち始めたのが、自分が高校生の時なんですけれども、高校の時に、まあ、自分、三つ上の姉がおりまして、でその姉が、うん、まあ、三つ上なので、自分が高校生の時に大学生なんですけれども、その、姉が先にその東京の方に上京してきていて、で、美術系の大学に入ってたんですけど、まあ、普通の学科ではなくて、情報デザイン学科と呼ばれる、そのウェブ系の学科に通ってて、
はいはいはい、
で、結構、ま、そういうウェブ系が詳しくて、で、当時、姉が、ミクシーでアルバイトをしてたんですけれども、
はい、
でその時にそのミクシーの話を聞いたりだとか、あとはその、一回ですね、姉が、その東京の友人をその実家に連れてくるタイミングがあって、
はい、
4、5人ぐらいですかね、来たんですけど、その時にその、まあ、ミクシーのエンジニアさんとか、サイバーエージェントのエンジニアさんが、たまたま、行って、で、そのお仕事の話を、あ、そうですね。すごいありがたいことに、そこでいろいろ話を聞けて、で、その、ウェブエンジニアの仕事がとてもかっこいいし、楽しそうだなと思って、そこから興味を持ち始めたというところになりますね。
やっぱ身近にそういう人がいたっていうのは重要ですよね。
確かにそうかもしれないですね。おそらく姉がいなかったら、この業界に入ってないと思いますね。
そうっすよね。へえ、うん、お姉さん今何されてるんですか？
姉は今、レシピ検索サイトの会社で。
なるほど。
デザイナー。
なんとなくわかりました。すごい。
はい。
へえ、いいですね。いいお姉さんと、ね、弟さんで。
ありがとうございます。
で、その後で、まあ、リクルート入られて、そっからも一応エンジニアとか、はい、まあでも職種はいろいろされたんですよね、事業企画とか。
そうですね。一番最初、その、リクルートに入社した時には、エンジニアという形で入社したんですけれども、うんうんうん、あ、ですね。私が入ったのは2015年ですね。
あ、15ですか。はい。でも、リクルートがなんか、徐々にこうね、エンジニアとか採用に力入れてる時期ですもんね。
そうですね。まさにその、うんうん、私が入った2015年が、まあ、その新卒に対しても、うんうん、そのエンジニアリングに力入れていくぞっていう、そういう採用のメッセージを出してたような時期ですね。うんうん、
でもなかなかね、すぐにはやっぱりああいう、ずっとメディアとか、紙メディアとかやってた会社ですからね。で、営業の会社ですからね。
そうですね。そうですね。うん、そうですね。うん、で、
今はだいぶ変わってるのかもしれないです
けどね。そうですね。うん、リクルートに入ったのも、そのエンジニアリングだけを学ぶというよりは、やはりそのビジネスが強い会社なので、
うんうん、
ビジネスも学びたいなと思って入社したんですよね。
なるほど。
なので、そのエンジニアも、まあ、割と早いタイミングで、数ヶ月で辞めちゃって、ディレクターに転身をして、うん、で、リクルートでそのプロダクトの全体、まあ、UX だったりだとか、まあ、その全体の進行みたいなところを見させていただいてという形になります、ね。
なるほど、なるほど。で、その後、ギフティ。
はい。
行ってメルカリでしたっけ、ね、
そうですね。はい。
そうですね。まあ、そういうスタートアップというか、ところで、はい、まあ、さらに経験積まれて、で、そこで、ご自分の会社って形になると思うんですけど、はい、そこで、その起業に至るまでって、なんかどういう経緯で、その、あ、これは起業しようみたいな、そこはいつ頃生まれたんですか？
そうですね。多分気持ちとして芽生えたのは、上京してきてすぐの頃ですね。実は、その、先ほど姉の話が出たんですけれども、
はいはいはい。
上京してきてすぐ、その姉とシェアハウス、まあ、ルームシェアという形で、まあ、自分と姉と姉の友達、まあ、4、5人ぐらいで、ルームシェアをしてるような時期があって、まあ、その時にその、そうですね、周りがやっぱりスタートアップに勤めてる方々がたくさんいたので、まあ、その会社を作ることがどういうことかっていうところだとか、まあ、そこら辺はすごい、話を聞いていて、めちゃくちゃ楽しそうだなっていうのと、あとは、当時、ツイッターやフェイスブックが、本当に全盛期、2011年の頃ですけれども。
うん、
で、まあ、そういう会社が、やっぱり、なんでしょう、その、まあ、プロダクトで、レバレッジをかけて、ユーザーを集めて、成長していくっていうところに、やっぱりすごいその憧れを感じていて、で、その頃が、その自分が、ゆくゆくは、自分でも事業を作っていきたいなと思うようなきっかけになりましたね。
そうか、じゃあ最初からそういう思いがあったんですね。
そうですね。上京してきてすぐ、そうですね。なので、そのコンピューターサイエンスも学びつつではあるんですけれども、はいはい、その、なんでしょう、そのパソコンの成り立ちとかというよりも、どちらかというと、なんでしょう、ユーザーにどう使ってもらうかだとか、
そうか。
うん、これまでにないサービスを作るだとか、そういったところに興味がありましたね。
そうっすよね。だから2015年ぐらいにその社会人になられたってことは、結構もうその頃はもう割と学生でもスタートアップとかされてる方も周りにはいたでしょうし、
そうですね。
割とそういう起業っていう選択肢も、その就職か起業かみたいなのはまあ一部でありつつあった、そういう時代かもしれないですよね。確かに。
ありましたね。かなりありましたね。うん、
自分の周りでも、周りもいらっしゃいました。
うん、いましたね。その、まあ自分でやるというやつもいれば、スタートアップに入るというのもいて、
うん、
そうですね、うん、そういう、ちょうどそういう時代だったと思います。
そうですよね。まあ、いい時代になってきましたよね、はい、そういう意味では。
そうですね。うん、
で、大地さんみたいに自分でもその行動をかけて、そうやって事業企画もできて、そういうアイデアもあるっていう人は、さらにね、向いてるでしょうし。
あ、ありがとうございます。
うん。まあ、
そうですね。で、そういう、その、うん、はい、なんでしょう、そういうエンジニアで、そのアイデアもあって、コードも書いて、で自分でサービスをやっちゃうっていう人が、そこまで世の中に多くないと思っているんですよね。うんうん、まあ、やろうと思ってる方もいるとは思うんですけど、はいはい、その中で、うまくやってるな、うまくやってるって言うとあれですけど、成功されてるなと思う、うちの一人がやっぱり大作さんで、そういう意味合いもあって。
なんか誘導しちゃったみたいですいませんね。なんか
いや、全然、そんなことないですよ。
そんなつもりはなかったんですけど。
いや、全然全然、はい。僕が今言いたかったので言っただけなんで大丈夫です。はい。
でもね、そういうタイプでもっとすごい方いらっしゃいますよね。例えば、グノシーの作られた福島さんとか。
ああ、確かに確かに。
ね、確かに。エンジニアですもんね、はい、バックグラウンドは、
うん。確かに確かに。
とか、誰だろう。グリーの田中さんとかもそうですよね、もともと
は。そうですね。
自分で作られてますもんね。だけど、多分、私ぐらいが、なんか、ちょうど、あいつなら、なんか越せそうだなぐらいの、ちょうどいい目標
を。そんなことないです。多分その実際にその出されてるサービスの内容とかもすごい気になっていて。
そうですか。
そうですね。やはりその、まあ、当時だと、自分が上京してきた頃の、まあ、2011年とかだと、コーヒーミーティングがちょうど、リリースされたぐらいのタイミングだと思うんですけど、まあ、自分はちょっと、その、まあ、上京してきてすぐということもあって、人見知りでなかなかコーヒーミーティング使うところまではいけなかったんですけど、やっぱ自分の周りは、そのスタートアップ界隈の、人が多かったので、うん、みんな結構使ってましたね。
お、そうですよね。結構ね、はい、スタートアップ界隈の人、使ってくれてたんですよね。うん。当時、まあ、そういう気軽なやつがあんまりなかったっていうのもあるでしょうけど。そうで、でもあのサービスは、未だにまだコーヒーミーティングの人ですよね、みたいな 気がして。
ああ、そうなんですね。
いや、バーチャルランチクラブやってても、あ、またコーヒーミートを作ったみ
たいな。いいですね。
そう、なんか結構私思ったのは、もう最初のサービスの印象で、その人が作った、まあ割と世にちょっと広まったみたいなサービスの印象って、
はいはい、
結構ずっと残るんだなっていう。
ああ、なるほど。
で、そのイメージが第一印象になるじゃないですか。
ああ、確かにそうかもしれないですね。
自分を知ってもらうきっかけ。で、そういう印象ってもう多分なかなかもう取れない。いい意味でも悪い意味でも取れなくて。うん、だからその印象は結構重要なんだなということで、だから大地さんも今回ね、そのオンライン会のアシスタントツールで世に打って出るわけじゃないですか。
そうですね。
だから大地さんは僕にとってはもうこのサービスの印象になってるんですよ、すでに。
なるほど、なるほど。
うん。だから結構ね、重要ですよ、これは。
いやー、頑張らないといけないですね。
そうそうそう。
だけど、なるほど、
今の話の流れで言うと、その収集するのが好きとか、
はいはい。
っていう意味では、大地さんらしいサービスだと思えてきましたね。
あ、確かにそうかもしれないですね。なるほど。ありがとうございます。
違和感ないんですよ。
ああ、なるほど。
ああ、大地さんが好きそうなコンセプトだなっていう。
いやー、そんなこと言ってもらえるなんてとても嬉しいです。
いや、だからそれはすごいいい、なんかいい選択をされてるなっていう。で、私もなんか、コーヒーミーティングとか、まあ今やってるバーチャルランチクラブなんかずっと似たようなことやってて。
そうですよね。一貫性が。はい、
だから、あれは、それはまあ、山本っぽいと思ってもらえるようになってると思うし、うんうんうん、だから自分らしいのを最初にね、まず、
なるほど。
個人サービスを作るっていうのは重要なんだなっていうふうに、最近やっぱり改めて思いました。
うん、なるほどですね。
だから、大地さんね、頑張って、ぜひね、ちょっと頑張っていただきたいけど、
ありがとうございます。
じゃあ、ちょっとこの、今作られてる、まさに今、はい、今ってもう本当にお一人で作られてるんですよね。
そうですね。基本的に会社としては一人でやっていて、例えばそのデザインの部分だったり、うん、他の、まあ、法律面の部分というところは、他の人、業務委託で、お手伝いしていただいてという形になりますね。
うん。で、このオンライン会議のアシスタントツールということなんですけど、具体的にはどういう機能のサービスというかアプリになるんでしょうか？
はい、ありがとうございます。このオンライン会議のアシスタントツールというのがですね、まあ、オンラインで、ミーティングをする際に、自動的に、文字起こしを、リアルタイムでやってくれて、その会議のサマリーを作ってくれるという、そんな形になりますね。
これは、オンライン時に、はい、例えば今、ズームとか、みんなやってるじゃないですか。はい、そのズームを立ち上げながら、はい、その大地さんのアプリを、はい、その、例えば Mac 使ってたら Mac アプリとかって立ち上げとけば、
はい。
勝手に録音してくれて、文字起こしも、ファイルに落としてくれるみたいな、はい、そういう仕組みですか？
そうですね。まさしく、その、そういう既存のビデオ会議ツールにアドオンで、使うものになりまして、まあ、そのズームでも使えるし、うん、あらゆる、ビデオ会議ツールで使えるようにしているという状況ですね。
なるほど。じゃあ、パソコンというか PC で、
はい。
例えば自分でこうなんか、ガレージバンドとかに音を吹き込んでるときでも、そのアプリを立ち上げとけば、なんか文字
そうですね。実際のところ、そのビデオ会議じゃなくても、文字起こしをするというところは、うん、ユースケースとして想定していて、
はいはい。
まあ、そこも、やりやすくなるように、ビデオ会議じゃなくてもできるというところは、ユーザーインターフェースで簡単にできるようにしてます、ね。
なるほど。じゃあ、これ、具体的にはその技術内容で言うと、まず文字起こしところがありますよね。
はい、はい、そうですね。
どういう仕組みでやられてるんですか？
文字起こしのところは、他社さんの仕組みを使わせていただいてて、まあ、今、Google の、API を使わせていただいているので、
はいはい、
まあ、割とその精度としてもそんなに悪くない形でやらせていただいてます。
はい、日本語でもそんなに精度悪くないんですか？
ですね、日本語も、ある程度は、結構読み取ってもらえて、まあ、どれだけその滑舌よく喋るかみたいなところも結構影響してくるはするんですけれども、
うん、
まあ、日本語でもそうですね、ある程度は使えるという形になりますね。
本当ですね。でもこれ、
はい、ただやっぱりその英語の方が、まあ、精度はいいという形
で。英語の方がいいですよね。これって日本で今出されるんですよね。
あ、ごめんなさい。
このアプリはリリースは日本向けにまず出されるんですよね。
あ、そうですね。実は、リリース自体は英語圏のリリースをメインで考えて。
あ、英語で。あ、じゃあ海外で。
そうなんですよ。
海外ベースにリリースされるんですね。
そうですね。
あ、じゃあ、はい。良さそうですね、確かに。
はい。
すごいな。大地さん、英語もできるんですか？
実は、それがですね、英語は全然できなくて、
うん、
苦手なんですけれども、 ただその前職のメルカリだとか、まあその前にいたギフティで、英語でミーティングする機会もあって、かなりその時は苦労しましたね。
うんうん、じゃあその苦労もあって、こういうのがあると。
そうですね。ね、
言語が得意じゃない方も、
はい。
これがあれば、まあ助かるみたいな仕組み
ですか。そうですね。はい。まさしくその英語でのミーティングで、まあリスニングが、私の場合かなり苦手なんですけれども、まあ、それがそのリアルタイムで文字起こしされると、
は
い、まあ、その相手が何言ってるかっていうのが、まあ、文字で見えるし、まあ、その文字起こしされたものをさらに、翻訳を自動でしてもらえるっていうところも作れるので、うん、まあ、そういったところを、便利に思ってもらえたらいいなと思ってます。
そうか、リアルタイムなんですね。なるほど。これって1対1じゃなくて4人とかが喋ってる場合に、
はい。
A さん、B さん、C さん、D さんみたいなのは自動的に分かれて記録されるんですか？
はい、その人が、どの人が喋ってるかという部分については、一番最初のリリースのタイミングでは、はい、導入しないんですけれども、まあ、ゆくゆくはその機能も追加していくという形ですね。
そうですよね。なんかそうなった方がなんか便利そうですよね。
そうですね。
でも難しそうだな、むちゃくちゃ。
そうですね。そこの部分は結構技術的なチャレンジもありっていうところですね。
そうですよね。それはなんか、この機能に、その動画チャット機能とかが入れば、なんか A さんが話した音声をとかってできそうですけど、外部アプリだと難しそうですよね。Zoom とか使って。音だけで
人が話して。そうですね。そうですね。今もその研究として盛んにやられている分野で、その音声を見て、そのどの人がこの A さんなのかっていうのを判別するための部分は研究としてもかなり盛んに行われているところですね。
難しそうだな。で、これで文字起こしの部分は、まあ今 API ベースでやられてて、
はい。
あと会議のサマリー作るっていう部分がありますよね。
はい。
うん、これはどうやってやってるんですか？
これはですね、ですね、こちらも研究分野で、その会議の中で、はい、まあ、何が重要なポイントなのかというのを抽出するような研究がなされていて、まあ、その部分を、はいはい、私も、コンピュータサイエンスを学んできたんですけども、最後に、属していたゼミがですね、自然言語処理だったりだとか、まあ、その情報検索だとか、まあ、そういったところをやるようなゼミにいたんですけれども、まあ、その時に、学んでいたことだったりだとか、まあ、その時に、そうですね、まあ、同僚というか、一緒に同じゼミにいた友人が、今そのまま、博士号に行ってたりするので、まあ、そういう友人と今組んで、開発してたりというところになります、ね。
これって英語とか日本語とか言語関係なくサマリーを取ってくれるんですか？
これがですね、サマリーの方も、かなりその言語に依存してうまく取れるかどうかというところが、変わってくるので、ね、うん、そうですね、そのアルゴリズムも言語によって変えながらというところになりますね。
へえ、すごそうだな。でもできたら便利そうですね、すごく。
ありがとうございます。
なるほど。で、基本的にこれ想定としては、やっぱり社内会議とか、まあ、外部との会議、はい、ビジネス上の会議みたいなところがやっぱりメインで使われる想定ですかね。
そうですね。ビジネスのところがメインかなと思ってます。
確かにな、オンライン会議むっちゃ増えましたもんね。
そうですね。増えますよね。
世界的にもむちゃくちゃ増えてるでしょうし、すごいニーズはありそうですよね。で、これで、まあ似たような、そのアプリとかサービスっていうのは世の中にあるんですか？
はい、似たようなサービスが、実はもう海外でも、有名なものがありまして、うん、一番伸びてるところだと、資金調達も23億円ぐらい、うん、やられてるところがあり、まああと、2番手3番手でも、それぞれ8億円、5億円の資金調達をしているような形になるので、うんうんうん、まあ、かなりその、まあ、レッドオーシャンといえばレッドオーシャンになっているような業界にはなりますね。
そうっすよね。なんか Google が Google Meet 内でこの機能とかつけてきそうな気もしますよね。
確かに確かに。そうですよね。
Zoom とかもなんかやりそうですもんね。
そうですね。で、まさにちょうど先週、Microsoft Teams が、その文字起こしの機能を導入したというところで。
はいはいはい。
なので、そうですね。他社が、自社で作らないかっていうのをかなり、そうですね、恐れてはいますね。
なんかそんな感じもしてきますね。割とそれはスピード勝負的なところがあるとか。
そうですね。はい。
この大地さんの、これまだ名前は決まってないんですか？
あ、これですね、トークキューブという名前で今開発して
ます。トークキューブ。
はい。
面白い。どういう、キューブ、トークはわかりますけど、キューブっていうのはどういう絵ですか？はい、
キューブというのがですね、今回その作るものが、まあ、サポート的なツールになるんですけれども、そのツールという意味合いを、はい、なんでしょう、抽象化したときに、まあ、どういうイメージが頭に残るかなと思って、まあ、それがその、例えばロゴとかが、例えばそのツールをどう表してるかっていう、ことに影響してくると思うんですけど、まあ、そのロゴでもツールという形が、思い浮かべられたらいいなと思って、キューブというところをイメージしました。う
ん、キューブってあれですか？なんか、四角形の、なんか僕のイメージだと。
立方体っていう形ですね。
サイコロみたいな。
あ、そうですね。
イメージなんですけど。
はい。
それは、ツール的な意味合いでキューブっていうのが一番強いイメージ。
そうですね。そのキューブというのが、まあ無機質でツールっぽいかなというところですかね。
あ、僕ちょっと感じたのは、
はい。
この余りの部分が、なんかキューブになるんだみたいな。そのアプリ内でキューブって呼ぶのかなと思ったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
で、トークのキューブ
がいいかもしれないですね。
トークのキューブがたくさん作れて、なんか自分の好きなキューブ同士をつなげて一個にできたりとか。
ああ、それ面白いですね。
キューブってつながるっていう、なんか、形がね、ぴったりぴったりはまるじゃないですか。
なるほど。
だからこの会議の中で自分が好きなところをキューブで取り出して、つなげて、そこだけ聞くとか。
なるほど、なるほど。
なんかそんなイメージができるな。
ああ、それも面白いですね。
思いました。いや、でも、そのネーミングに入ってると思いますよ、なんか。
あ、なるほど。うん、ありがとうございます。
いいえ。でも、いい名前ですね、すごく。
あ、 ありがとうございます。う
ん、なんか、大地さん、ネーミングとかって結構こだわりますか？
はい、そうですね。こだわるときとこだわらないときが結構ありますね。はい。今回は結構こだわら、あんまりこだわってないですね、そういう意味だと。その、響きとしては、その、ツール感があればいいなっていうのは思ってはいたんですけど、うん、それが、まあ、場合によってはそのキューブじゃなくてもよかったかなとは思ってはいます。
トークはもう残しでって感じですよね。
そうですね。
うん。でも僕も結構やりが、はい、やるパターンで、ツーワードでやるっていう。はい、で、1個はベタなやつで、もう1個ちょっと意外性持ってくるみたいな。
ああ、なるほど。
コーヒーミーティングとかタイムチケットはまさにそうなんですけど、
ああ、確かにそうですね。
バーチャルランチクラブはちょっと3ワードチャレンジしたんですけどね。
ああ、確かに。
1個だけ違和感のあるキーワード入れるとかはすごい好きですね。
ああ、うん、確かに。バーチャルでランチするんだみたいな。
そうですね。
そうですよね。引っかかりですよね、うん。
ちょっと引っかかりを入れてみましたっていう感じで。でも、今回トークキューブはなんか、キューブっていうのはあんまりサービス名で使っている事例ってあんまりすぐに思いつかないんで。
うん、そうですね。独特であることもできれば作りたいなと思っていて、うんうん、その他のサービスがそこまで使っていないものをつけたいなと思いましたね。
うん、うん、すごいいい、覚えやすくていい名前ですね。
大地さんの。ありがとうございます。
これが名刺代わりになりますからね。
ああ、緊張しますね。
トークキューブの人って思われますよ、多分。
なるほど、うん。いいものを作らなきゃいけないですね。
会社名もトークキューブですか？
会社名はまた、全然別の名前をつけていて。はい。
なんて会社名なんですか？
あ、会社名がアルミスタジオっていう名前なんですけれども。はい。で、こちらの名前は完全にそのノリでつけていて、
はい、
響きの良さだけでつけました。
アルミは、アルミニウムのアルミですか？
アルミニウムのアルミではあるんですけど、特に意味はないです。
まあ僕もレレレって会社作りましたからね。
レレレはどういう意味だったんですか？
いやもう、レレレのおじさんからなんかそういうわけわかんない、
はい、
けど面白そうなものを作る会社にしたくて、レレレにしました。
なるほど。あ、いいですね、うん。それも一つの引っかかりになりますよね。
だけど今思うのはもうサービス名と揃えた方が楽でいいなと思います。自己紹介
に。なるほど。確かに。
うん、
二つの名前を覚えてもらうよりは、一つで覚えてもらった方がいいです。
でもみんな結構最初の会社は割と思い入れあるから、ちょっとオリジナルな会社名するんだけど、はい、なんかスタートアップ、割とちょっとサービスが伸びたら、会社名、サービス名にするってすげえよく見ますよね。
はい、確かにそうですね。よくありますよね。で今回結構その可能性もあるなと思いつつ、 まあ、社名は多分すぐ変えると思うので、最初は、はいはい、適当でもいいかなというか、
うん、そうですね。
パッと思いついたものをつけようかなと思って、うん、スピード感重視でつけました。
わかりました。で、この、トークキューブは今特許もなんか、出動されるという。はい、これと特許って海外で、海外で出すってことですか？
そうですね。この海外で撮るかどうかのお話については、実際、海外で撮りたいなと思っていたんですけれども、うん、はい、いきなりその海外で特許を取ろうとすると、手続きで大体2、300万ぐらいかかっちゃうんですよね。
すごい高いですね、
うん。そうなんですよ。で、まあ今その、まあ、資金調達も特にやってはいないので、そのお金は出せないなというところで、うん、まずは日本で、出願をして、で、その後で、うん、海外で撮っていきたいなという、そういう形で考えてます。うん、というのも、特許の方がですね、日本で出願を、しておけば、その海外の方でも、2、3年ぐらいだったかな。その猶予があるんですよね。日本で特許を出願した後で、うん、その後その海外の人は同じものを出せないという形の縛りができるので、あくまでもその一つの国で、出しておけば、その海外でも、有効になるという形で。うん、いや、その、猶予の期間内に、出せばいいという、そういった形になりますね。
なるほど、なるほど。そこら辺もね、同時に進められて結構大変そうですね。
そうですね。特許のあたりもかなり、そうですね。なかなか取るのは難しくて。
そうですよね。あとこれって、一応法人向けに最初はなんかマーケットするみたいな感じになるんですよね、海外の。
これがですね、まあ、法人への営業というのも、うん、まあ、今その営業部隊がいるわけでもないので、まずは、個人に向けて、まずはその個人利用として便利だと思ってもらいたいなと思っていて、例えばその、スラックだとか、ドロップボックスみたいなものって、個人にまず導入してもらうところから始めて、うん、まあ、ゆくゆくその法人にも使ってもらうっていう戦略だったと思うんですけど、うん、まあ、そういった戦略を、真似しながらやっていきたいなと思ってます。
そうか。じゃあ、個人で、まあ、個人利用として、こういうのをね、やって、あ、便利だと思ってたら、会社でも使いようみたいな。
はい。
そういう流れなんですかね。
はい。
なるほど、なるほど。そうか。で、これ、僕思ったのは、僕みたいな、その、ポッドキャストをやってるポッドキャスターはですね、
はい。
なんか、文字起こしツールって欲しいなって思うことあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。で、多分、それなんか、別途なんか特典でプレゼントしてる人たちもいますよね。
あ
ー。ポッドキャストにしたものとか。
確かに確かに。なるほど。
で、そういうのあると便利だなって、まあ、目でも読めたりするといいと思うんで、いいと思うんですけど、なかなか日本語で、僕も試したんですけど、自分が録音した音声、はい、なかなか日本語で いい文字起こしをしてくれるサービスってないんですよね。
そうですね。やっぱりその精度のところがなかなか難しかったりしますよね。
精度のところが。で、結局それを手で修正するのすごい時間かかるみたいな感じで。あそこら辺の精度誰かすごい上げてくれたら、めちゃくちゃ、キャスターは助かると思うんですけどね。
そうですね、うん。なかなかやっぱりその、英語圏の方が研究がだいぶ進んでますよね。
だからな、なんかも、ただこれを、トークキューブの場合は、その文字起こしプラス、そのサマリーの部分が、やっぱりポイントってことですかね。
そうですね。あとはその特許を取得している部分が、実は今回まだ、お伝えできてない部分にはなるんですけれども、まあ、その部分が、はい、他社との、明確な差別化というところで。明確な、
そのちょっと今は、まあ、クローズなところの部分。
そうですね。
みんなが、ワオっていう部分ですか、いわゆる。
そうですね。ワオってなってもらえればいいなと思ってます。
本当ですか。じゃあ文字起こしサマリーぐらいじゃあちょっとまだまだだよみたいな。
はい、そうですね。
へえ、すごいな。気になりますね。
ああ、ありがとうございます。これがそうですね。本当はお伝えしたいと思いつつでなんですけれども、はいはいはい、その特許を出すにあたって、あまりその具体的なところを言ってしまうと特許としても認められなくなっちゃうので。
うん。いえいえ、そうですね。当然ですよね。
なので、その出願までは、自分も我慢して、うん、あまり言わないようにしてるという状況ですので、申し訳ないです。はい。
いいえ、大丈夫です。リリースはいつ頃の予定ですか？
リリースがですね、そうですね、およそ1ヶ月後の目安で考えてはいますが、うん、まあ今その、並行して、はい、ベータ版を友人に使っているところ、使ってもらっているところで、うん、まあその、使ってもらっている様子次第では前後するかなというところですかね。
そうなんですね。なるほど。
はい。
わかりました。 これは、あれですね。プロダクトハントとかに出す感じですか？
そうですね。プロダクトハントのマーケティングをかなり力入れてやろうと思ってます。
うん、そうですよね。プロダクトハント。もう結構あれで、最初ね、バズるやつはバズりますもんね。
そうですね。
楽しみだな。出てきたら私もぼーっとしますよ、ちゃんと。
ありがとうございます。
はい。
嬉しいです。
でも、私結構プロダクトハント結構見てて、
はい。
昔ああいうサービスあったよなと思って、あれ検索もあるんで、検索すると、はい、どうだろうな、2年前ぐらいのサービスはほとんどもうクローズしてますね。
ああ、そうですよね。かなりやっぱりその、
新世界だなっていう感じはします。
そうですね。
うん、
やっぱりそのプロダクトハントっていうと、その、まあツールみたいなものも結構多いので、何、
うん、
でしょう、その、まあ個人開発者が、趣味で作っているものとかもたくさんあると思うんですけど、なかなかその、まあ本当にニーズがあるのかみたいなところもそうですし、うん、その継続してメンテナンスをやっていくかみたいなところも、かなり厳しいところは厳しかったりしますよね。
プロダクトハント初で、本当にむちゃくちゃ一番流行ったのって何なんでしょうね。はい、
どうなんでしょうね。
全然知られてないのに、ここ初でむっちゃ広まったっていうのは何なんだろう。
確かにな。
マーケの一環になってるじゃないですか、なんか。
そうですね。で、大体やっぱりその資金力があって、うん、まあ最初からその広報もしっかりしていくっていう形になると、まあプロダクトハント以外でも、ちゃんとそのメディアに取り上げてもらうっていうところもやってますよね。うん、
そうですね。ここ、純粋にここだけでむちゃくちゃ流行って、
今もなんか、みんな
知って、あれそうなのみたいな。何なんだろうな。そういうのはあんまりないんですかね、最近は事例として。
確かに。どうなんでしょう。
うん、まあでも参考になりますよね、これ、うん。やっぱり最近はやっぱりオンライン系すごいあるなとか、ビデオチャット系とか、やっぱりすごい増えてきてるなってイメージありますね。
そうですよね。
一時期はクリプト系がすごいありましたし。
確かにやっぱ
トレンドが、わかります。
そうですね。
最近フィグマ、
はい、
ありますよね。
はい。
デザインするツール。あれ系のなんかもすごい見ますね。
あ、そうなんですね。そのフィグマのプラグインとかそういうものですか？
プラグインとか。あ、フィグマみんな使ってるのっていう。
なるほど、なるほど。
だからこういうのでなんか、トレンドが分かるのはむっちゃおもろいなと思って見てますね。
プロダクトハント眺めるの楽しいですよね。
そうですね。結構大地さんもこういう収集がやっぱり好きってことですけど、なんか情報収集はどういうことをされてますか、はい、普段。
そうですね。まさに今プロダクトハントのお話があったんですけど、プロダクトハントの日本語版みたいなものの運営をしておりまして。
そうかそうか。大地さん、サービスサファリですもんね。
あ、そうなんです。サービスサファリというサービスを、運営させていただいてます。で、そちらで、まあ、運営メンバーが何人かいるんですけれども、まあ、運営メンバーが投稿したものをそこでチェックしたりだとか、まあ、あとは、そうですね、情報収集をするときは、だいたい RSS フィードを見てますね。
お、懐かしの RSS フィード。
そうですね、ちょっと古いって言われちゃうかもしれないですけど。
RSS。でも、ポッドキャストは RSS ですからね。
ああ、そうなんですか。
ポッドキャストって RSS 技術に近いですよ、あれは。やってることは。
なるほど。確かに。
みんなが自分のポッドキャストサービスの、
そうですよね、
フィードを、
そうですよね。
Apple とか Spotify に登録してるんで、やってることは、RSS リーダーが Apple とか Spotify になってるんで。
確かにな。なんかその自分が気に入ったサイトを購読するっていう概念と一緒ってことですよね。
そうです。だから古き良き技術なんですかね。昔のね、本当に。
確かにな。
だからすごくインターネットっぽいですよね、ポッドキャストって。
そうですよね。いいですよね。
大地さんはポッドキャストも好きなんですよね。
ポッドキャスト好きですね。大体その、移動中とか、電車で移動するときとか、まあ、家で家事をしてるときとかは、だいたいポッドキャスト聞いてます。
皆さん結構家事してるときって言われるんですよね、ポッドキャスト。
家事してるとき聞きますね。
なんだろうな。面白い。皿洗いとか掃除とか洗濯ですか。
そうですね。やっぱりそのお皿洗うときにしても、まあ、お皿洗うときに、まあ、耳が恋しいというか、何か、 やっぱり収集しというか、インプットしておきたいなっていう気持ちもあって、そういう時に聞いちゃいますね。
そうか、仕事がはかどるんですかね、そういう聞いてる方が。
ああ、どうなんでしょう。
目の前の作業に集中せずに、こうなんか本当に作業としてこなせるみたいなところもあるのかもしれないですね。
そうですね、やっぱりそのお皿洗いとかも、まあ、好きな人は好きかもしれないですけど、僕はやっぱりそのなんだろうな、あのやらないといけないことっていうイメージが強くて、ただその時間をポッドキャストも聞けて、うん、まあ、その楽しい話が聞けるのであれば、それがすごい有意義な時間になるというか、そういうイメージはありますね。
そうか。最近でもなんか、すごい耳活というか、その、音声で体験する、まあ、マインドフルネスアプリとか、瞑想系アプリ多いんですけど、なんか、はい、そこら辺ってすごい活発になってますよね。
そうですね。増えてる気がしますよね。
だからな、やっぱりその、みんなイヤホン、みんなしてるじゃないですか、最近。
はい。
あれで、なんかもっと、常になんか何か聞いてるみたいな時代が来るのかもしれないですよね。
そうですね。
海外のなんてアプリですか？ずっとなんか友達と喋ってるアプリ。
ああ、TTYL とかですか？
TTYL です。あれって何なんですか？
はい、あれはですね、そうですね、簡単に言うと通話アプリなんですけれども、普通の通話アプリと違うのは、はい、例えばなんか スカイプとかスラックとかだと、オンライン、オフラインっていう概念があると思うんですよね。
ありますね。
で、その、ログインのステータスですね。で、その、ステータスがオンラインの時は、その通話をかけるとすぐ繋がるっていう、その呼び鈴とかが鳴らずにすぐ繋がっちゃうっていうのが TTYL ですね。うん、
へえ、じゃあもう、オフラインっていう概念がないですね。もう。
オフラインっていう概念がないですね。あ、で、そうですね。そのアプリがオンラインであれば、
オンラインだったら、
そうです。なので、その、話したいなって思った時には、オンラインにしておけば、すぐその、友達から通話がかかってきて、で、それがその、呼び鈴とかが鳴らず、いきなり、もしもしっていう形で。
それは誰と繋がってるんですか、相手は。
それはですね、まあ、Facebook みたいな方、Facebook とか Twitter みたいに、その、フォロワーみたいな形の、その、友達の概念があって、まあ、その友達になっている人であれば、すぐ通話が開始するという、そういう形です
ね。それって同時に多数もこう繋がれるってことですよね。
ああ、多数はどうなんでしょう。
ないんですか？これ1対1なんですか？
どうなんでしょうね。ちょっと、僕もそこまで使い込んではないんですけど。
すごい体験
ですよね。
でもグループチャットって聞いたことがあるんだよな。だから、部屋みたいな概念が、なんか、ハウスパーティー的な、なんか、一個作った人がそこに人を呼ぶ形なのかなと思ってたんですよね。
ああ、でもそういう使い方もあるかもしれないですね。
そういうのもできるんですか。
はい。かもしれないです。ごめんなさい。僕も使い込んでないので、どこまでできるのかわからないですけど。多分そうだと思います。まあ、多分他のなんか、イヤホンとかでもできちゃうと思うんですけど、他のイヤホンでも。そうなんですか。多分できるんじゃないですかね。あ、僕はイヤーポーズ使ってないんですけど、使えたので、はい、いけると思います。
ハウスパーティーは僕動画で話すサービスだと思ってて。
ああ、なるほど。
イメージで、この TTYL はそれの音声のイメージなんですよね。
はい、確かにそうですね。
それだけでハウスパーティーしようみたいな。
確かに確かに。
うん、でもなんかタンデムって知ってますか？
あ、オフィス。知らないです。
タンデムもなんかこういうイメージがあるんですよね。これのオフィス版って感じです。
ああ、バーチャルリモートオフィスみたいなやつでしたっけ？
バーチャルリモートオフィスです。
ああ、はいはいはい。
別になんか誰でも話せるみたいな。
確かに。そうですよね。うん、で、そのバーチャルな空間にいることが分かってるので、話しかけるっていうのがすぐにできちゃうってことですかね。
できるみたいな。だから普通にオフィスに、面白いですよね。隣にいる人に話しかける感じで、オンラインで話すみたいな。
面白いですよね。
だからこのなんか、なんですかね、今までのさっき 言われたオンライン、オフラインの概念っていうのが、はい、あまりなくてて、つながってたら話せるんだよねみたいな、
はい、
っていう設計が、なんか最近の、
そうですね。
つながってるのはもう当たり前なんだから、
うん、そうですね。
心がオンになったタイミングさえ分かればいいよみたいな感じですよね。うん、
そうですね、実は自分がですね、ちょうどリクルートに勤めてた時期なんですけど、副業で、友人とアプリケーション作っていて、その時まさに、その TTYL と、全く同じ思想でアプリ作ってたんですよね。 なので、TTYL が出てきたときに、まあその、うん、まあ今回、なんでしょう。あの、完全左右分離型のワイヤレスイヤホンっていうのが出てきて、ようやく多分その時代になったんだろうなっていう気がしましたね。
そうか、そうか。あとあの、ディスコードってありますよね。
はい。
あれも音声で話すっていうの僕聞いたことあるんですよ。音声チャットが主流みたいな。
は
い、
そうですよね。
みんなと話すみたいな。
そうですね。
だからあれ、なんか近い体験なんだろうなっていうことで、音声で誰かと結局喋るのがみんな楽しい時代になったなっていう。
そうですよね。
だからまあ、ポッドキャストといえば、ポッドキャスト。今、私が大輝さんとやってるのは、スクワッドキャストっていう、最近、リモート収録の時に使ってるサービスがあるんですけど、このサービスは、一応、絵も出るんですよね、動画も。大輝さんとは今、感覚としては、動画、チャットしてるみたいな、普通にズームしてる感覚
なん
ですけど、
そうですね、
これ、絵がないバージョンというのが、まあ、TTYL 的な体験なんですかね。
そうですね。
うーん、
先ほどのその、なんでしょう、その、ポッドキャストを聞くみたいな体験の話にちょっと戻るんですけど、はいはいはい、例えば、その、家事をするとか、その、移動中みたいな時間帯でも、うん、例えば、その、ただ聞くってだけじゃなくて、その、誰かと話すっていう体験ができれば面白いのかなと思ってて、例えば、その、バーチャルランチクラブも、その、そういう、身構えるじゃないですけど、ちゃんと時間を取って話すだけじゃなくて、まあ、そういう、隙間時間みたいなところ、で、バーチャルランチクラブ上で会った人と話すみたいなところができてくると、うん、とても面白そうだなと思います。
そうですね。偶発性の仕組みですよね。
うん。
うん、そこなんかいいんですよね。なんか面白いだろうなと思いますね。確かに。まあでも初対面の人と、
はい。
やっぱ時間決めて会いたいっていうのもやっぱりあるんで。
そうですね。うん、
そう。友達同士はね、なんか適当でいいですけどね。
確かに確かに。
うん、ちょっとそこら辺は、でも、バーチャルランチクラブでもここら辺は頑張りたいな。やっぱりアプリが欲しいなと思っちゃいますね。
そうですね、うん、確かに。
面白いな。でですね、ちょっと今時間が、だいたい今50分ぐらいお話ししたんですけど、ちょっと私がどうしても、じゃあ大地さんに聞きたいことを聞いてしまってもいいですか？
あ、はい。
そうだな、やっぱりこのボードの話はちょっとやっぱ聞きたくなってきてしまいましたね。
本当ですか。ありがとうございます。
大地さん、意外な経歴の中の一つに、実はボードゲーム作って、もう実際に売られてるという、そういう経歴があるんですけど、
はい。
どういうボードゲームを作られたんですか？
これがですね、私最後、前職がメルカリだったんですけれども、そのメルカリみたいなそのフリマアプリをボードゲームにしたら面白いんじゃないかなと思って、うん、フリマアプリをボードゲームにしました。
フリマアプリのあの体験がボードゲームになるんですか？
そうなんですよ。
面白いな。ボードゲームは元から好きなんですか？
それがですね、実はボードゲームそんなにやったことがなくて、このボードゲームを作り始めようと思ったのも、自分の周りでボードゲーム好きな人が結構たくさんいるなと思ったところから作り始めていて、で、その、まあ、フリマアプリのって結構面白いなというところから、その面白さを伝えるために、いろんな手段がないかなっていうところで、まあ、たまたま思いついたのがそのボードゲームにしてみるということでしたね。
なるほど。確かにな、フリマアプリ、売り買いっていうボードゲームなんですね。カ、はい、ードゲームって言った方がいいですか？
ボードゲームですね。で、これが、やっぱりそのフリマアプリというのがかなりゲーム性があって面白いなと思ってまして、うん、どういうことかというと、例えば値段をつけるとき、売るときですね、うん、に、どの値段で売るのかってかなりゲーム性があると思うんですよね。高くしすぎると売れなくなるし、低くしすぎたら売れるかもしれないけど、まあ少ないお金が手に入ると、うん、で。そこをなんかいい具合に値付けをするっていうところだったりだとか、逆にその購入側のときも、どのタイミングで買うべきかっていうのもあると思ってて、その、値下げをしたりとかすると思うんですけど、あんまり早く買いすぎると高い値段で買うことになるし、で、待ってたら値下げしてくれるかもしれないけど、他の人が買うかもしれないっていう、うん、そこのジレンマって結構面白いなと思ってて。
なるほどね。
はい。で、それをそのボードゲームに落とし込んだら面白そうだなと思って、ボードゲームにしました。
ちょっとまだ私は、ちょっと、 何ゲー、いわゆるこう、ボードゲームの種類も、なんか、はい、ジャンルがあるんですよね、なんか。
ああ、そうですね。ジャンルで言うと、なんて、何なんだろう。
何
あの、何をするゲームかというと、実際にその、カードに、商品が書かれてるんですね。例えばサッカーボールとか、DJ テーブルとか、そういう。
売れたり買ったりできるものがカードになってる。
はい、うん。はい。それがカードになっていて、そのカードをプレイヤー同士で売ったり買ったりするような、そんなゲームになりますね。うん、はい、で、ターン制で、まあ、自分が買う番とか、
はいはい、
自分が売る番みたいなところが、ターンで、順々に回っていって、うん、まあ、その順に応じて、買うっていう形ですね。
うん、あ、じゃあ、一人が売るって時は他の3人が購入者になるみたいな。
そうですね。
で、買うかどうかは、その他の人が選べるんですか？これいくらで売りますって。
そうなんですよ。で、その時に、まあ、売り手は売り手で、今だったら安くするよみたいなこともできるし、まあ、買う側も、そうなんですよ、ね。いくらになったら買うよっていう形で交渉ができるっていうところが、結構面白いですね。
で、これは、どこがポイントになってくるんですか？その、勝利ポイントみたいな。
勝利ポイントはですね、そうですね、まあ、値下げ交渉がうまくいくかっていうところだとか、はいはい、あとは、その、まあ、自分が売るときの値付けですね、どのぐらいの値段で売るかというところも、難しいところで、うん、やっぱりその高くしすぎると買われなくなっちゃうし、安く値段をつけると自分にそんなにお金が入らないというところで、まあ、そこのバランスを、まあ、他の人が、どういうものを求めるか、どういう値段で買いたいかとか、他の人が、今のタイミングで、あの商品を買いそうだから今のうちに自分が買っとこうとか、なんかそこら辺の、はいはい、周りの人がどう思うかっていうところを想像できるかどうかが鍵になると思います、
ね、なるほどね。確かに。これ、あと、これ順番って、機能しますか、はい、なんか、早めに回ってきた方が有利とか。
あ、早めに回ってきた方が有利にはなります。
買う順番が決まってるんですか？この人が買った次にこの人が。
はい、そうですね。順番が決まってて、その順番というのは、はい、
うん、
で。実はもう一個その、細かいルールになるんですけど、プレイヤーが4種類に分かれてるんですよね。はい、で、それが4種類というのが、うん、大学生と、主婦と、おじいちゃんと、サラリーマンっていう形なんですけど。
なるほどね。へえ、それも珍しいですね。へえ。
そうなんですよ。それぞれ実は特性が違っていて、どういうことかというと、大学生は、収入が少ないんですよね。収入が少ないんですけど、その分、時間があるので、購入のターンがたくさん回ってくるんですね。
面白い。それは
珍しい。一方で、サラリーマンは、まあ、お金がたくさん入るんですけれども、その購入の時間が少ないと、購入のターンが少ないという形になっていて、うん、でその、どのプレイヤーで、参加するかっていう形で、うん、それぞれのプレイヤーでその戦略が変わってくるんですけれども。
そうですね。うん、
で基本的にその順番として大学生から、まあ、優先的に物を購入できるっていうようなそんな設定になってます、
うん、なるほどね。へえ。でもなんか何が強いっていうのはあまりない。バランスは取られてるんですか？
そこはかなりそうですね、バランスを取れるように作っていて、ゲーム設計者である自分たちでプレイをしても、はいはい、このプレイヤーが強いというかっていうのはないですね。もう本当にやるたびに勝敗が変わるのでかなり面白いですね。
僕は結構ボードゲーム、やっぱエンジニアだからか知らないですけど結構好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
家で家族でやったりするんですけど。
あ、いいですね。
最初のゲームだとモダンアートが思い浮かべました。
あ、なるほど。
私モダンアートって絵をオークションで、
はい、
絵があって、その絵を買うかどうかを自分でこれだったら買いますってどんどんオークション形式で。
ああ、なるほど、なるほど。
っていうやつで。
似てますね。
そうですね。ただオークションアプリなんですけどね、絵なんで、自分がなんか画商かなんかになって、パリかイギリスかなんかの画商としてその絵が欲しいみたいな。
ああ、楽しそうですね。へえ。それもその駆け引きがありそうで面白そうですね。
駆け引きあります。うん、今だったらこの絵が強いとかあったりするので、すごいいいバランスだなと思って。
好きな、いいですね。
有名作家の方、ちょっと名前が今出てこないですけど、が作ったやつですね。
へえ、いいですね。 そうですね。ただ、まあ自分一人で作ったわけでもないので、やっぱりそのメンバーのみんなが優秀だったなって本当に思いますね。今回そ
一番好
の、
きな、
はい。
誰が一番好きなボードゲームって何ですか？
なんだろう。ですね。ボードゲーム。一番好きなの。そうですね。一時好きだなと思ったのはドミニオンとかですかね。
ドミニオン、あれもね、独特のシステムですよね。
そうですね。面白いですよね。やっぱりその、
ドミニオ
そうですね。やっぱりその駆
ン。
け
うん。
引き
いい
だっ
です
たり
ね。
だとか、その、最初の方は弱いんだけど、だんだん自分が強くなっていく感覚っていうのがすごい楽しいなと思っていて、
なるほど。
その部分は、売り買いにも、
確かに。
適用させていた
ああ。
だきました、実は。
ちょうど要素がないですよね、ドミニオンって。
何要素ですか？
交渉です。
報
人と
酬？
の
ごめんな
交
さ
渉
い。
みたい。
あ、交
交
渉、
渉、
交
人
渉
と。
はないですね。交渉はな
ない。
いですね。ただその、出すカード、言葉では交渉しないんですけれども、出すカードでその、牽制をしたりだとか、なんかそういうの
それ
は
が
あったと思います。はい。
ありますよね。言葉では
い。
交渉できるゲーム楽しいんだよな、カタン、カタン。
ああ、
カタンも
肩の
楽しい
確かに
です。
交渉ですよね。確かに確かに。
理解はその運の要素と戦略の要素って何対何ぐらいなんですか？
そうですね。運が、5%ぐらいですかね。
5 番しかないんですか？へ
そうですね。あんまりその、例えば、山札をめくって、買える商品が新しく出てくるみたいなところもあるんですけど、そんなに重要ではないと思います。
へえ。じゃあ、その
そうで
交
す
渉
ね。
とか、ね、そこら辺の要素が、
の
戦
方
略の
が
要
ほ
素
と
が
んどっ
強い。
て感じですね。はい。
へえ、すごい
あと、
な。
結構その、よく買われるお客様で、家族で、やるって方が多くて、それがですね、よく聞かれるのが、何歳から、子供が何歳から使えますかっていうのをよく質問されるんですけど、かなりその、お金の教育という形で使われてる、ご家庭もあって、そこはすごいありがたいですね。
確かに、なんか子供が、なんか親がメルカリやってるから自分もやりたいみたいな気になって楽しいです。
確かに、そうですね。やっぱりそのお金を学ぶ機会ってなかなかないと思うんですけど、それが、例えばその、なんでしょう、市場を見るというか、他の人がどういうものを欲しがるかとか、どういう金額で欲しがるかみたいなのを、その疑似体験できるのは、なかなかないので、すごい面白いのかなと思いますね。
確かに。面白いなぁ。へぇ。フリマアプリ売り買い。これはまだ買えるんですか？
買えます。今はそうですね。ドンキホーテさんだとか、あとアマゾンで販売してたりだとかという形ですね。
へぇ、すごいな。3980円なんですね。
はい。
僕も買ってみようかな。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
子供が大きくなったんで、あんまり一緒にやってくれないんですよね。
あ、そうなんですか。おいくつなんですか、奥さんは。
中3と中2になりました。
あ、なるほど、なるほど。ちょうど遊
やろう
んで
や
くれ
ろう
なくなる。
やろうって言われたんですけど、最近は自分からやろうやろうって言って断られるみたいな。
なるほど。
面白いな。やっぱボードゲームっていいですよね。やっぱサービス開発とか企画にも似てる部分ってありますか？
あ、あると思います。そうですね。やっぱりどういうものが求められるかっていうのも、似てますし、まあ、その作る過程でも、例えばそのデザインが必要だったりだとか、まあ、ルールが必要だったりだとか、その説明書を作らないといけないだとか、まあ、そのものを作って、しかもそのユーザーテストをしてっていう形の流れという意味では、かなり似てるところがあるなと思いますね。
そうっすよね。確かにな。で、いいボードゲームって、
はい。
一回やったらもう一回って言いたくなりますよね。
ああ、そうですね。確かに。
あれがやっぱリピーターみたいな、
ああ、確かにそう
もう
で
一
す
回やり
ね。
たくなるんだよな、いいやつって。つまんないやつって、やっぱり一回で、これはな、みたいな感じで思うんですけど。
確かに確かに。
ゲーム、本当に悔しかったり嬉しかったりするから、これちょっともう一回やりたいな、っていうの
あ
が
り
あ
ます
り
よ
ます。
ね。
やるメンバーによってまた、新しい体験が生まれるっていう、あれも楽しいんです。
いや、いいですよね。
ちょっとまた、大地さんの新作にも期待ですね、これは、ボードゲーム
で。ありがとうございます。そうですね、ボードゲームは、チームで作ってるんですけど、ちょうど今、新作も仕込んではいるので。
すごいな。大丈夫なんですか、トークキューブがありながら。
そうですね、タイミングによっては、そのチームの誰がメインで作るかみたいなところを結構回しながらやってるので、今僕はちょっと休みがちでっていうところですね。
今、サイト行ったら、寿司とジレンマっていうのが出てきましたけど、これは違うんですか？
それもですね、実は春に新作として出したんですけれども。
実は、何らがあったんですね。
そうなんですよ。ボードゲームがですね、一番大きな、販売会みたいなのが、ビッグサイトで年2回あるんですよね。
はい、知ってます。はいはいはい。
あ、そうなんです。ゲームマーケットっていうんですけど、そのゲームマーケットが、大体、4月5月とか、11月とかに春と秋にあるんですけど、今回2020年の春のゲームマーケットがコロナ影響でなくなってしまって、で、はい、そうなんですよ。なので、僕たちも売る機会がなかったので、今ちょっと在庫がある形になりますね。
寿司とジレンマ。これはまた気になるな。
寿司とジレンマは、売り買いよりもかなりライトなゲームになるんですけれども、ストーリーとしては、ですね、寿司を注文して、被らないように注文して、被らなかった人だけが寿司を食べられるっていう、そういう、変わった高級寿司店が ありまして、そういう変わった高級寿司店があるっていう設定の、そういうゲームになります。
こっちの方がちょっとね、勢いでノリでできそうですね。そんな考えずに。
そうですね。かなり本当に5分、10分とかでできるゲームになりますね。
面白い。へえ、すごい。よく思いつきますね、こんなの。わかりました。じゃあ、ちょっと、今回、プロトタイプ FM、まあ、いろんなお話をしましたが、
はい。
ちょっとやっぱり私としては、やっぱり大地さんのですね、一応私も、エンジニア出身の、起業家だった時期もあるので、ちょっと今は違うんですが、はい、ぜひ大地さんみたいな人に、なんか大成功する、はい、世界で大成功するアプリが出るとすごく嬉しいので、ぜひね、成功してほしいですね。
ありがとうございます。
めっちゃ楽しみです
。大作さんに応援していただける日が来るとは。
応援します、うん。
ありがとうございます。やっぱり
ね、ポッドキャスト聞いていただいて、バーチャルランチクラブも使っていただいてたら、やっぱりね、もう応援せざるを得ないですよね。だからやっぱ、ポッドキャストやっててよかったなって最近すごい思います。
ああ、いいですね、うん。
だからそうですね、まあ、ポッドキャスト聞いてる人初で、なんかすごい人がどんどんこれから出てくるような、そんなイメージありますね。
ああ、それは熱いですね、
うん。だから皆さんね、ちょっとね、聞いてますって言ってほしいですね。ツイッターとかで。プロタイプ FM ってほとんどツイッターで聞いてますって人現れないんで、まあ意外じゃないかもしれないですけど。
うん、そうですよね。いや、なんか僕もプロトタイプ FM このぐらい聞いてるんですよって話を大作さんから聞いたときに、あ、結構聞いてるんだなって思って。
そうなんですよ。
でも意外とあんまり皆さんつぶやかれないということで。
つぶやくほどの内容じゃないと、まあゲストの方はね、ちゃんと話してて、まあ私がいけないんでしょうけどね。
いやいや、全然そんなことないと思います。
本当にね、面白い方とかすごい方が本当に聞いていただいてる中にいると分かったので、ちょっとね、ぜひまたバーチャルランチクラブでなんかゲストに出たいって方はずっと募集してますので、ぜひね、声をかけていただければと思います。だから今回も大地さんみたいな素敵な方と会えてむちゃくちゃ嬉しかったですね。
ありがとうございます、う
ん。ちょっとまたトークキューブ出て、またその成長とかしたら、またぜひね、このポッドキャストにもぜひゲストに出てください。
ありがとうございます。ぜひ成長させたいと思います。
絶対できると思います。応援してます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
というわけで、今回のゲストは大地さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。